私たちが持っている聖書は、66巻あります。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ずっといて新約に行くとマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと行きますよね。数えてみますよ、66ですが、この66巻の中には人の名前が題になっている場合があります。皆さんどれぐらいあると思いますか？人の名前が題に、この題になっている、はい、ざっと数えたら36巻あります。旧約には24、新約には12。つまりそのような人々の歩みが、そのような人々と共に歩まれた、人を通して語られた神様の御言葉が聖書にはたくさん詰まっているわけであります。ところがこの36巻の中で女性の名前でできているのは何巻あるのか、皆さん。女性の名前、たった2つです。ルツ記とエステル記なんです。まあ、残念ながら2つしかないけれども、この2人が聖書全体の中でどれほど大切な役割を担ったのか、それを語っているのがルツ記とエステル記なんです。不思議なことに、この2つの聖書は対照的なことになります。例えばルツという人は異邦人でした。モアブ人でした。ところがユダヤ地に来てボアズと結婚してユダヤに住むことになります。で、反対にエステルはユダヤ人なんだけれども、ペルシアに行ってペルシアの王と結婚してペルシアに住む、そのような対照的なことですが、二人とも同じくとっても大切な働きを担ってくれました。このルツを通してダビデ王が生まれるわけです。ダビデ王はなぜ大切なのか、ダビデを通してイエス・キリストがお生まれになるからです。この救いの歴史の中でとても大切な働きをこのルツという異邦人が担った。そしてエステルという人によってユダヤ人が殺される危機から免れて、そしてそこでイエス様が生まれる土台を作るようになる、そのような大切な働きを担ってくださったわけであります。今日から新しいシリーズになりますが、このルツ記という4章しかない短いところに私たちは目を向けていきたいと思います。そして一緒に読んでいきたいと思います。聖書全体の中でも大切な大切な働きを担ってくださったこのルツの物語、そしてその歩みの中で私たちに語られている信仰の大切なメッセージを共に受けていきたいと、そう願います。期待を持って読んでいきましょう。さて、今日はその最初の時にこのルツ記の物語というものはどこから始まるのかという、イスラエルの民はこのエジプトの奴隷生活から救い出されてカナン地方に定着したわけですが、まだ王が建てられていない時代にシシという人々によって国が治められていました。それを一節はこのように表現しています。獅子が世を治めていた頃、この時代はどういう時代だったのか、ルツ記の前が獅子記ですが、獅子記を一言でまとめることができるんですよ。何度も何度も獅子記には出てくる言葉で、最後には出てくる言葉これです。この時代はどういう時代だったかというと、イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた、そういう時代だった。自分の目に見て正しいと思うことを行う、そのような時代を生きた一人からこのルツ記の物語は始まります。その一人はエリメレクという人です。このエリメレクという人にはナオミという妻がいて、そして二人の息子がいました。マフロンとキルヨン。このご家族が住んでいた、このユダの地の、特にベツレヘムというところに、飢饉が襲ってきました。食べ物がなくてみんな苦しんでいる中、 彼はお父さんとして家長としてこの家族を守らなければならない。そして大きな決断を下すんです。それは自分が生まれ育った故郷ベツレヘムを離れてモアブの地に行くと移民をしたんです。お父さんとしてやむを得ない決断だったなと私たちは想像できます。例えば皆さんがパン屋さんに行きました。行ったらパンがない。皆さんどうされますか？パンがない、残念ながらもういいかでいいです。なぜかというとパンじゃなくても食べ物がたくさんあるからです。他のところで買えばいいんです。ところがもし町の中で食べ物を得るところがそのパン屋さんしかないという場合はどうですか？もういいかにならないんですよ。命かけですから。なんでこのパン屋さんにパンがないのか調べるわけで、どうしたらいいのかということを一生懸命になるわけです。そしてもしパンがずっと与えられなかったらその場を去るしかないと思います。ですからこのエリメレクの思いがよく理解ができます。実はこのエリメレクが生まれたこのベツレヘムというところはパンの家という意味を持っているんですよ。だからパン屋さんの話をしました。ベツレヘムはパン屋さんです。ところがそのパン屋さんにパンがない、一個しかないのにそこにパンがない。今日の聖書は不思議にこのベツレヘムを紹介するにあたって他の聖書には見えてこない不思議な紹介があったりします。ユダのベツレヘムという、なぜかそこにユダというのをつけるんです。さあユダというのはどういう意味なのか、賛美という意味を持っているんですよ。エリメレクは賛美のあるパン屋さんに、パンの家に生きていました。神様から守られ、神様から養われ、与えられる信仰と、そして神様に感謝の賛美を捧げながら与えられる食べ物をいただきながら歩んできたわけであります。ところがなぜかパンの家にパンがなくなりました。これ以上与えられない、そのような状況に置かれたとき、彼はそのパンの家を離れる。ところがパンと共に信仰も置いていきます。イエス様は私たちに、人はパンだけで生きるものではないと教えてくださいました。ところがエリメレクはパンを得るために信仰さえも置いていきました。なぜそう言えるのか。モアブでも信仰を守ることができるんじゃないか、私たちはそう思うんです。ところが聖書をよく読んでみますとその理由がわかります。民数記22章の以降を読んでみますと、イスラエルの民がエジプトからカナン地方に向かって旅しているときに、このモアブ人たちは預言者を通して呪う言葉を語ろうとしたんです。そしてその後25章を見ますと、このイスラエル人々がモアブの女たちと出会った時に何が起こったかというと、それに連れられて偶像崇拝を行ってしまう。そしてなんと2万4000人が殺されるような、そのような出来事があったわけですよ。そのことを踏まえて神様はモーセを通して申命記23章で何を語られたのか。アンモン人とモアブ人は主の会衆に加わることができない。10代目になっても主の会衆に加わることができない。彼らとは関わるな、あなたたちは彼らと関わると信仰を失ってしまう、だから関わるなと。そしてこのようなことを語られたんです。あなたは生涯いつまでも彼らの、つまりモアブの人々の繁栄と幸福を求めてはならない、そのような教えがあったわけなんですが、そのことを、教えを捨ててモアブに行ったのがエリメレクでした。そしてこの カナン地方を離れるということは、ここは神様の約束の地なんですよ。神様ここに行きなさいということで、長い旅によってやっと着きました。約束の地というのはここに神様の計画がある。しかし彼はその場を離れたんです。約束の民と一緒に住むことじゃなくて、私は私の繁栄と幸福を求めて神様を離れる、神様の約束を離れる決断をしたわけであります。さて、皆さんの信仰はどんな顔をしてるんですか？もし絵で描いてくださいと言ったら、子供たちは自分の信仰をどういう顔で描けるのかな、どんな顔になるんでしょうか。わからない方、よくわからない、私の信仰の顔よくわからない方いらっしゃいますか？わからないのが普通かもしれません。なかなかわからない。しかし自分の信仰の顔がはっきりと見えてくる時があるんですよ。試練の時です。苦難の時です。自分の信仰が見えてきます。さあ皆さん、これはどんな顔ですか？じゃじゃん。ちょっと子供たちに答えてもらいたい。これ誰ですか？誰の顔ですか？ミッキー、はい、ミッキーマウスですね。じゃあ試練の中で私たちが願っている顔はこういう顔です。神様が中心にあって、そしてまあ人のいろんな話も聞こえてくるんだけど、自分からのいろんな思いはあるんだけれど、神様を中心として行こうという試練の中でも、それが望ましい信仰の顔です。まあ、でもなかなかこの顔が見えてこないで、こういう顔がよく出てくる。もう自分が中心で、神様ももうなんかいろいろ見せちゃう。ああ、わかりました、わかりました。他人からもいろいろ聞きます。ああ、わかる。でも、私はこう思う。私がで決めていく。でも、このような顔でもいいんです。なぜかというと、信仰に神様にはつながっていますから。小さくてもつながっていますから。しかしエリメレクの顔はこれじゃなかったんですよ。どういう顔だったのか。皆さん、これは誰の顔ですか？誰の顔？これ、子供たちに。誰？これ。うん、アンパンマン。そうですね。アンパンマンの顔です。うん、アンパンマンの顔はダメです。なぜダメなのか。アンパンマンは自分の顔を取り分けても大丈夫ですよ。ミキマウス、自分の耳取ることできません。でもアンパンマンは取ることができる。エリメレクは何をしたのか。この信仰の顔の中で神様と他人を全部取ってしまった。周りから引き止められたと思います。神様からそうじゃないというメッセージが散々来たと思います。でも私はこう思う。生きていくために仕方ないんじゃないか。自分で決めていきました。パンのみならず信仰によって生きる私たちは、その中で信仰を取り除いてしまうと、そこでは解決が見えてこない。試練の中で私たちが大事にしなきゃいけないことは、信仰の中で解決していくことです。せめて、ミキマウスの自分が中心であっても、つながっていなければ、そこで信仰さえ取り除いてしまうと、自分の道になりますから。今日、ルツキは、私たちに、試練の中でも信仰の中で解決を求めようと語って います。では再び聖書の物語に戻ります。このベツレヘムにはないパンを求めてモアブに移ったエリメレク一家には何が待っていたのか。実際大きな試練が待っていました。ところが皆さん、このエリメレクという言葉、名前には必ず意味があって名付けられるんですよ、聖書は。エリというのは神様を意味します、エリ。で、メレクは王なんですよ。ですからエリメレクの本来の名前の意味は何かというと、神は私の王なんです。そのように生きよう。名付けられた人です。しかし彼は自分が王になって自分の道を歩きました。その結果どうなったのかというと、異邦の地で死を迎えるようになる。家族を守るために連れていたんだけれど、結局守ることができなくなった。さあナオミはどうですか。ナオミは喜びという意味があります。しかしナオミは夫につながっ、従っていたら大きな試練にあって、そしてそこで帰ればよかったんですけれど、帰ることができず、そのまま10年その場にとどまってしまう。そしてなんと禁じられていたことを、自分たちの息子をモアブの女性たちと結婚させるんです。そういう不信仰の中でまたその息子たちが死を迎えるという悲劇が起こるんです。ナオミは喜びを失って苦しみの中にいました。そして一人残されたんです。そのような時に神様は救いの御手を差し伸べてくださいました。自分の思いが強くて、もう何を言われようが自分の道を歩く人を神様は引き止めることはできない。しかし一人残されて暗闇の中にポツンと一人にいる苦しんでいる人に対して、神様はやっと救いの御手を差し伸べてくださいます。それは何だったのか。これです。主がその民を顧み、このその民というのはイスラエルの指しています。食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。これが神様の救いの出来事でした。なぜ救いの出来事だったのか。さあ皆さん、ここにある主という言葉を見ていただきたいと思いますが、聖書には主という、主というのは神様を指していますし、日本語の聖書で主と訳されている言葉は実は言語ではいろいろバラバラあっても主になります。その中で この6節にはヤハウェという言葉が使われています。それをシュッと訳しています。このヤハウェという言葉はどういう時によく使われるかというと、イスラエルと共に約束してくださった、契約してくださった神様を強調する時によく使われる神様の名前なんですよ。この言葉が使われたってことは、この噂を聞いた時にナオミは思い出したんです。以前私たちと約束してくださって、約束の地に導いてくださって、約束通りに必要なすべてのものを与えてくださった神様、隣の国から攻撃を受けても獅子という人を与えてくださって、自分たちを救ってくださった神様、その神様を思い出したんです。その約束を思い出したわけです。だから神様を主という言葉、ヤハウェという言葉を今使っているんです。そしてその民を顧み、顧みというのは養うという意味なんですよ。あと訪問する、訪ねるという意味もあります。思い出してるんですよ。以前神様が自分たちを養ってくださったこと、何か大変な時には主が訪ねてくださり、私たちを助けて養ってくださったこと、今ナオミは思い出してるんですよ。皆さん、そのように思い出して、思い出して心から響くんです。帰りたい、帰りたい、いや家族3人のお墓をここに置いてどうやって帰るのか、でも帰りたい。 書いても本当に恥をかくしかない。このような状態でボロボロになって書いていいのか。でも帰りたい。そういう思いがどんどんどんどん強くなってきました。そして住み慣れた場所を後にして。これ難しいんですよね。住み慣れたところを後にして帰りました。決断をしたんです。これが神様の救いの御業です。その心にいろんなことを思い起こして、そして帰りたい。帰りたいと、主が待っておられるところへと呼んでくださる、招いてくださるのが神様の救いの御業なんです。夏休みになると、子供たちはおじいちゃん家に、おばあちゃん家に帰りたい、帰りたい。よくそういう声を聞きます。そして帰ってきたり、今日も久しぶりに帰ってこられたご家族いらっしゃいますか。帰りたい。大人もそうなんですよ。なんか疲れた時には、もう帰りたい。私も時々疲れたら、もう帰って母のご飯食べたい。大人もそうなんです。ところが、先日、ある方に出会って驚きましたが、ご高齢になって帰るところがないんですよ。でもなんか帰りたいんだって言われた。で、帰るところを今探していると言われました。教会へどうぞ。私は言いました。みんな帰りたがるんです。どこかよくわからないんだけど帰りたいんです。ただこのまま歓迎してくれるところに、もう疲れたからもう帰りたいという声がどんどんどんどん大きくなってきます。いつ試練の時です。大変な時はその声が大きくなります。それは神様の声なんです。帰ろう帰ろう、ボロボロになってもそのままでいいんだ、帰ろう。両手を広げて私たちを受け入れてくださるところ、何の条件もなくお帰りと言ってくれるところ、それを今日はホームと言いたいです。神様はそのホームを持って私たちを今招いています。日本に来て不思議だなと思ったのは、この私はふるさとがあんまり記憶がないんですけれども、ふるさとという歌を歌うとなんか感じられるんですね、うん、人にはそういう本能がある。それは神様が私たちに与えてくださったもの。皆さんにとってホームはどこなんですか。神様は今、天のお父さんのところに帰ってきなさい。ある方にとっては離れてしまった礼拝の場かもしれません。ある方にとっては忘れてしまった祈りの場かもしれません。ある方にとっては、最近なかなか歌ってないな、賛美の場かもしれません。教会かもしれません。神様のところに帰ること。そこに、私たちの信仰の道があり、そこに誠の解決の道があり、そこからまた神様の道が開かれていく。大変な時にはまず帰ろう帰ろう。今朝皆さんの中でどのような悩みあるいは試練を抱えておられるか分かりません。しかし帰る時からまた信仰は深まっていきます。私は信仰がない。でも帰るところから主と結ばれていきます。そしてこの世にはない平安を持って主はお迎えしてくださいます。今朝その帰ろうと語りかけてくださる主の御言葉を心に留めて、ナオミのように 決心したいと思います。お祈りします。愛する天皇と様、私たちを何の条件もなくただ変えておいでと招いてくださりありがとうございます。試練の中で自分で頑張らなきゃならないと思っている私たち、すべて自分で背負わなきゃならないと思っている私たち、変えておいでと語りかけてくださりありがとうございます。その温かい神様の場、神様と交わりを持っていた礼拝の場、祈りと賛美の場、その教会を忘れる時があります。しかし主は今もう一度私たちを招いておられます。ありのまま変えておいでと主を感謝します。その御言葉に勇気を与えられ、私たちはホームに帰ります。そしてそこが私たちの道であり、そこに誠の解決があると信じてあなたと共にとどまりたいんです。どうか私たちをそのような場でとどまらせてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて共に賛美してまいりましょう。どうぞお立ちください。プリントの賛美、帰ろう。御言葉に応えてまいります。様、あなたに感謝します。
神様からの日々の恵みに感謝して。 献金を捧げましょう。捧げますを歌いましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と高僧を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、苦難の時でも主の家に帰り、主と共に豊かな信仰の歩みを続けていく私たち一同の上に、そしていつまでもありますように。アーメン。
ください。ではお互いの祝福を祈るとき、また祝福を与えるときを持ちたいと思います。初めての方もご一緒に God bless you という曲を賛美しましょう。